FM 横浜ポッドキャスト。
近代的な街並みに老いも若きもさまざまな人が行き交う素敵な街、そんな横浜にはかつて花街がありました。全盛期には600人の芸者さんがいて、街には三味線の音や歌声、笑い声が絶えなかったそうです。 It's so beautiful。 しかし時代の流れとともに料亭が減少し、横浜の街に芸者さんの姿は見られなくなりました。But 2017年、約20年ぶりに横浜芸者が復活。そんな横浜の芸者文化の歴史、復活への道のり、そして今はどんな活動をしているのか、その軌跡をたどるポッドキャスト、横浜芸者ヒストリー。
横浜芸組合の中に加わって横浜のことを内側から発信していければなと思い、
だとお寮さんだって月金なりもので迎える、なりもので迎えるんですよ、ここは
これは言っていいのかどうか分かんないんですけど、美味しいお酒が飲めるっていう
お休みの日はめっちゃアニメ見てたり漫画読んだりとか
全然知らない人の写真で、
あ、そうなんだ、
知らないんですかそれ、
謎だね
やばいやつだな
横浜芸者ヒストリー。横浜芸者ヒストリー。このポッドキャストは4回にわたって横浜芸者の歴史や文化を発信するプログラム。エピソード3は横浜芸者の皆さん一人一人にクローズアップ。芸者になったきっかけや魅力について聞いていくよ。横浜芸技組合の皆さん、今回も自己紹介をどうぞ。
横浜芸者の代表としてやっております福丸です。最近なんかカーネーションが似合ってきたなって思う、なんかちょっとお母さんらしくなってきた感じがしてまいりました福丸です。どうぞよろしくお願いいたします。
横浜芸者のカデンです。今日はお座敷帰りにそのまま収録に来ているので、ちょっとほろ酔いのカデンです。お座敷遊びに負けてしまいました。
はい、はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。浜っ子ちゃんのゆずきです。今日はシラフですね。家電姉さんがほろ酔いですが、ゆずきはシラフでいきますのでよろしくお願いいたします。
Hello everyone。 それではまず福丸さん、 NPO 法人横浜芸技組合について教えて。
はい、横浜芸技組合は2017年に私が料亭田中屋さんでお披露目をさせていただきまして、最初は専属で田中屋さんでやってたんですけれども、おかみさんに独立した方がもっと活動の場が広まるということで独立させていただきまして、横浜芸組合というもう勝手にグループ名を作っちゃいました。そして2022年に NPO 法人にしまして、今に至っております。今は10名以上の芸者衆がおります。
田中屋のおかみさんはエピソード1に登場した平塚明美さんのことだね。横浜で江戸時代から続く唯一の料亭として、芸者さんでにぎわう時代のことをたくさん教えてくれました。その時福丸さんとの出会いについても聞きました。
そうですね、これは私が平成5年に来た時はもう本当に景気が悪くなっちゃって、芸妓もみんな辞められちゃって鍵盤があったんですけど、いわゆる芸妓だけど着物を着るけど三味線戻りもできないっていう着物ホステスを父が作ったんです。昔は三味線で迎えしたんですよ、お客様を玄関で。でなんで三味線で迎えないのって言ったら、もうじゃああんたがやればって言ったの。それで私はね、だってお寮さんだって月金なりもので迎えて、なりもので迎えるんですよ、ここは。 それを誰もやらないで、ただこれだけ で私は50から習ってます。三味線手引きなの、ここそれはやっていかなきゃいかんと思って、それで誰かやってくれないかって何かの機会でご会いになって、それだったらたまたま横浜に越すっていうんで、もうダメと思ったんだけど、彼女はやっぱりすごいしっかりした方で集めてくれて、それでうちでお披露目やったんです、横浜稽古っていうの。
最初は田中屋の専属だった福丸さんに横浜芸者として独立を進めた思いは、
やっぱり日本って和室と着物と、私芸妓今インバウンドってすごいじゃない、京都と。だけどなかなかその芸妓さんを入れてるお客さんっていうのがわからないのね、良さが。そういう時代じゃないとか言われて、私相当苦労してるんですけど、いや本当にもうどうしようかと思ったの。私はどうしてこういう日本の鳴り物と着物とね、芸妓をみんな大事にしないのか、それだけが気になったの。そこに福丸さんが来られて、彼女はすごい前向きな方で、じゃあ私も横浜芸妓で頑張りますって起こしてくれて、そこで彼女のおかげで横浜芸妓っていうのができたんです。
横浜芸者の復活には、横浜の歴史と文化を守り続けたいというおかみさんの思いもあったんだね。ちなみに福丸さん、おかみさんってどんな人？
あ、おかみさん、おかみさん本当にパワフルで、やはり大きな料亭を営んでいる、まあ、ご苦労された方なんだなっていうのも感じられますし、そのパワーがすごいなと思って、いつもパワーをいただいております。
リスペクト。おかみさん、エピソード1に続いてありがとうございました。それじゃあここから横浜芸妓組合の芸者さんたちを紹介していこう。まずは代表の福丸さん、芸者になって何年目？
芸者になって何年目？そう聞かれちゃうとなんか年もバレてしまって恥ずかしいんですけれども、もうそうですね、15年以上は経ちまして、やっとお酒も飲めるようになりました。
Really? Okay, so 福丸という名前の由来は、
田中屋さんの支配人の方にいろんな名前を候補に挙げてくださいまして、その中で福丸という名前を選ん、その中で選んだという形ですね。漢字では富に久しい丸と書くんですけれども、丸という字がすごく気に入って、まあ、ひらがなでもなんかとても柔らかいですし、福丸という、まあ、ちょっと船っぽい感じもするんですけれども、私の船に乗って楽しもうよみたいな、そういった感じでも思いながら、はい、そういう名前で行こうかなと勝手に思っております。
素敵ですね。
ルネギに私たち初めてこの話聞きましたよね。
本当ですよね。
なんかね、ちょっとね、船っぽいよね、なんとか丸みたい
な。Got it! 芸者になる前は女優だった福丸さん、なぜ転身したの？
転身したといいますか、まあ、つながっているんですけれども、女優業で幕末の舞台をやってたんですけれども、それで所作を覚えようと思って日本舞踊とか着物の着方とか勉強したんですけれども、意外となんか面白いなっていうことに気がつきまして、まあそうですね、女優業もちょっとしぼんできた時期でもあったので、ちょっと思い切ってそっちに飛び込んでみようかなと思って一生懸命やってたら、踊りがすごく楽しくて、若い頃も日本舞踊やってたりしてたんですけれども、やっぱ年を取ってからかもう一度やってみると全然違くて、まあ、それを覚えていく楽しさっていうのも知り、それでお客様に披露できる場があって、でそれを見てもらって楽しんでもらえるっていうのがすごく私にとってはやりがいがある仕事だなと思って、そちらの方に進みました。
芸者という仕事のおすすめポイントは？
おすすめポイント、なかなか会えない方に会えるっていうのはありまして、まあ、例えば社長クラスの方とか会長クラスの方だとか、まあ、有名な方にもたまに会うこともありますし、あとは これは言っていいのかどうかわかんないんですけど、あの私お酒も好きなので美味しいお酒が飲めるっていう、うん、ねえ、なんか美味しいお酒を飲んだことないお酒も飲めるっていうことで、お酒好きな方はおすすめですけれども、まあ別にお酒が飲めなくてもおすすめポイントはたくさんあります。
いいね、お酒は強い？
そうですね、そんなには強くはないんですけれども、たしなむ程度耐えてたしなむ程度です。
え、すごい強いイメージです
きっとそうだね、酔っても変わらない？
いや変わります、変わります、もう全然なんかあのその後三味線弾けとか言ったら全然弾けなくなっちゃうっていうねもうお客様に陥れられるっていうね
それも楽しそうだね。それでは続いてカデンさん、芸者になって何年目？
芸者になって3年目です。
まだそれしか経ってない。
3年目4年目3年目
まあでもそのぐらいかな。
でも3、じゃあ間を取って 3.5 年目で
ねえ、ずいぶんとお姉さんになっちゃったよ ね。
いやー、なんか最近新しい方がたくさん入って、うん、でいつの間にやら自分がお姉さんになってるっていうのがあのまだ追いついてなくて。
いや、しっかり教えてるよ。
本当に、うん、しっかりお姉さんです。
それは失敗として？
失敗としてです。ガチでお姉さんです。
ありがとうございます。
名前の由来は？
あの私のこのカデンっていうのはひらがなで書いているんですが、名前を考えるときにつけた漢字は加えるの加に伝達の伝でカデンという名前にしていただきました。この意味なんですけど、加わって伝えていく、この横浜芸組合の中に加わって横浜のことを内側から発信していければなと思い、この花伝という名前に決定しました。
でも花伝にするか殿下にするかとか言ってね。
あ、なんかあの殿下は殿下はなんかいや大変だなと思ってありましたね、ありましたね。
偉そう
だね、偉そう
だ
ね、はは
でもよく家電とか電気
もうなんかみんな家電か、あ、自分も言っちゃった。あのイントネーションを家電じゃなくて、私の中では家電なんですけど下がるんですけど、家電量販店の家電で呼ぶ人もいて、間違いではないんですけど、なんかそれちょっとあのエレクトロな、なんかビリビリする感じするからちょっと違うなと思いつつっていう感じですかね、うん、
エピソード1で芸者になったきっかけが家族だったって言ってたけど、小さい頃から芸者になりたかったの？
あ、でもこの芸者になったきっかけ、前回の話したんですけど、それを聞いたのが本当に組合に入る直前に、まあ、世の中でいうコロナの時期、コロナの自宅待機とかそういう時期ですね。その時期で祖父と話す時間が増えて、たまたま聞いたんで、小さい頃とか全くそういう話されなかったんですよ。ただ自分の祖母が逆に芸者遊びが好きで、あの京都で遊んでたっていうのはあの写真とかで残ってたんですけど、おじいちゃんのその芸者の話は本当に大人になってから聞いたので、芸者に興味持ったのは本当に組合に入る直前です。
祖母っておばあちゃんが芸者遊びしてたの？
あ、はい、そうですね。私のおばあちゃんが着物が大好きな人で、呉服屋さんのすごいごひいきさんになってて、京都に旅行に連れてってもらえるんですよ、そうすると。で、そこで着物買いがてらいつもお座敷遊びとかあのお茶屋さん行って遊んで普通おじいちゃんとかがね、そういうの遊ぶイメージなんですけど、私のおばあちゃんが本当にそういうの大好き で好きすぎてもうあの逆にうちの母が子供の頃、あんた芸者になりなさいって言われて、お母さんがすごい芸者にさせられそうになったって言って、
お母さん大変だったね。
でもお母さんは絶対に嫌だって言ってならなかったんですけど、はい、娘がなり、孫がなりました
面白いエピソードだね。 芸者になる前は何をしてたの？
私美大生だったので美術系のことをずっとやっていて、卒業してちょっとだけ海外でデザインの仕事してたんですけど、デザインも楽しいけどなんかもっと文化とか歴史、もっと自分の近くのこととかをなんか伝えたいなっていう、デザインってすごい伝える力が大きいので、もっと何か商業的なもの以外にも自分の好きなこととか伝えていきたいなと思ってる時に、ちょうどそのおじいちゃんのお話につながります。
おかげでなんか組合のねチラシとかすごいみんなカデンちゃん仕様で、ね、毎回毎回デザインの感じも違うしね。
はい、
面白いよ。
いろいろ動画だったり、その舞台の動画だったり、あの組合のチラシでしたり、いろいろ担当させていただいてます。
センスいいよね、
すごい、うん、
趣味は何？
ちょっと、あ、まあ骨董品とか小道具を集めるのが趣味なんですけど、なんか本当に最近の趣味がちょっと使えるか分かんないんですけど、古い時代のエッチな写真を見るのが最近ハマってしまって、これ大丈夫か？いや、春画とは違うんですけど、春画は絵じゃないですか、
はいはい、
まあ、春画も面白いんですけど、いや、なんか昔の、その昔ってそのどの時代って言ったら、その明治後半から昭和の最初ぐらいのエッチな写真ってなんか面白いんですよね。
で
そのあの服装とかももちろん当時の服装じゃないですか、それこそ、うん、あの日本髪だったり、うん、まあ、洋装もその当時のスーツだったりみたいな。でなんかあの個人的これ見解なんですけど、うん、日本人着衣大好きだなっていう、あのその私美大だったので結構あの裸のなんかモチーフってよく見てたんですけど、西洋ってもう全部脱いじゃってることがいろんな作品でも多いんですけど、結構その日本の、まあ、絵もそうだし写真ってなんか服装が中途半端だしまあまあそういうところにちょっとエッチだなと思うこともあるし、 あと普通に私当時の服装とかを見るのがすごい好きで、あの当時のスーツだったりで、もちろん今みたいにモザイクとかがないんで、なんかその顔の隠し方がまた秀逸で、あの男性って大体顔隠すことが多いと思うんですけど、なんかあのめちゃくちゃかっこいいなって最近思ってるのが、あの昔のその背広が流行った時、昭和初期とかそれより前ですね、ちょうどあのなんか帽子で顔を隠すんですよ。かっこいいあれですよ、もちろんあのエッチじゃない写真も結構好きで、あの人様の知らないアルバムとかをよく買ったりするんですよ。で今このここのスマホケースにもあるんで、昔からなんか結構当たり前に入ってるんですけど、全然知らない人の写真で。
あ、そうなんだ。
知らない人なんですかそれ。
いや、それ高校生の時から結構知らん人のあのなんかうちのおばあちゃんの村にいた知らんイケメンのイケメンと犬の写真とかを手帳とかに挟んでたんで、それがずっと引きずってて
どういう趣味なん
だ。だからこの今スマホの裏、あのクリアのクリアケースに入れてるんですけど、全然知らん人の男の人と女の人のツーショットだったり
あ、そういうデザインだと思ってた。
あ、違います。違う、なんか適当に私がピックアップした、うん、あ、なんかいい写真だなっていうのをもう大事に大事に日頃集めてます。楽しいですね、人の写真。自分は逆にあんま好きじゃないんですよ写真、うん、でも人の写真を見たり、うん、できることならやっぱアルバムで買うと、うん、その人が大体わかるので、1ペラだとちょっと。
え、そういうの売ってんの？
売ってます、売ってます。
へー、売ったり買ったりするんだ、珍しい
ね。売ったり買ったりするんですね
ちょっと謎だね
やばいやつだな
うん、謎だね。カデンさん、ナイス趣味。それでは続いて見習いのゆずきさん、芸者になって何年目？
はい、芸者になって半年目ですね。
半年目
半年目
え、はい、もうちょっと
あれ、でも9月に出会って9、10、11、12、1、2、3、あ、7ヶ月目か。
そっか、それぐらい
そうですね。
いや、もう
デビューは一応でも10月なんですよ。 まあ、でもそんくらいです。 6,7 ヶ月ぐらい。
3年ぐらい一緒にいる気持ち。
同じじゃないですか。同期。
いやもうまだ3ヶ月ぐらいかなって。
逆に
体感に違いがありますね。
とてもチャーミングなんですよ。
すいません、いろいろでき損ないです。
フレッシュなニューフェイスだね。名前の由来は？
本名が葉っぱに月で葉月って言うんですけど、月は残しとこう、一字残しとこうと思いまして、あの柚月の湯が結ぶっていう字なんですけど、まあ、なんか芸者さんってこう人と人をつなげたりとか、こう文化を伝える人っていうことで、まず日本文化と人を結びつけたりとか、人と人をなど出会いのきっかけになったり結びつけたりする役目もあるかなと思ったので、結ぶという漢字を選びました。あとなんか個人的に柚子が好きなんですね、果物の、うんうん、なんであの柚子っていう響きはどっかで使いたくて、
だ、ね、
それもあってダブルミーニングでちょっと柚子木っていうお名前にしました。
芸者になりたいと思ったきっかけは？
そうですね、もともとちょっと舞台で活動してたこともあるんですけども、ちょっと2年弱前ぐらいに茶道を始めまして、それまで日本文化みたいなのをほとんど携わってこなかったし興味もなかったんですけど、茶道をきっかけにいろいろ着物とかお茶とかそういう茶道具とか面白いなってことに気づきまして、でパフォーマンスでも踊ったり歌ったりそういったパフォーマンスでもちょっと何かやりたいなっていう思いがちょっと芽生えてきたんですね。でちょうどその頃あたりに新しいアルバイトを始めたいなと思っていて、いろいろ検索していたら関東にも芸者さんがいるってことが発覚して、え、京都だけじゃないんだみたいなところから横浜芸者さんにつながり、あ、自分もなれるかもしれないと思ったら、ちょっともうやる気が満ち溢れてしまいましてメールしちゃいました。
出身はどこ？
あ、出身東京なんですよ。なんで芸者さんをやりにだけ横浜に来るっていう感じです、はい、
でも東京にねなんかいっぱいいるのね、芸者さんね。
あ、そうなんですよね、うん、やっぱりその活動の仕方も含めて横浜芸者さんはいいなと思います。すごくイベントが多いですし、自分がもともと今も舞台やってるんですけど、そういう舞台とかお祭りとかで踊る機会が多いっていうイメージもあったんで、なんかこう自分のやりたいことにも近くて魅力を感じました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
芸者という仕事の魅力は？
そうですね、芸者さんの魅力やっぱり私時代劇とかはやらない、結構現代劇が多かったので、やっぱりこの白塗りでかつらかぶって和装してってこのなんかちょっとタイムスリップしたような、そういう、そうですね、場所でパフォーマンスできるっていう、あと結構横浜芸者さんのその魅力の中に神楽殿とかそういうお寺とかそういう場所でパフォーマンスさせていただくことが多いので、やっぱり自分劇場しかなかったのでそういうのも結構楽しいですね、はい。
得意な芸は？
得意な芸欲しいですね。得意技欲しいです。ひとまず本当に今福丸姉さんにお稽古つけていただいて踊りやってるんですけど、本当お姉さんみたいに上手に早く踊れるようになりたいなっていう思いがありますね。
大丈夫だよ、これからこれから
頑張ります。
憧れの女性は？
そうですね、組合にいるお姉さんたち本当に魅力的な方が多いので、もう福丸姉さんもですし家電お姉さんもですし、結構周りに対しても気が配れたりとか、あともうこう踊ったりとか演奏した時にハッとこう吸い込まれるような魅力を持ってらっしゃる方が多いので、私もそんな女性になりたいなと思ってます。
クオー。ちなみにお休みの日は何してる？
お休みの日は そうですね、あのめっちゃアニメ見てたり漫画読んだりとかいいすごい陰キャみたいなします、はい、
Thank you。 それぞれ個性があってお座敷での話も楽しそうだね。横浜芸妓組合の皆さん、ありがとうございました。ということで、横浜芸者ヒストリーエピソード3はそろそろエンディングです。ここでイベントの告知をお願いします。
来月2024年4月28日日曜日12時開場1時開演となります横浜にあります旅館松島140周年のお祝いの会というのがございます。それに私たちが出演いたします。場所は、横浜のにぎわい座です。全席指定ということで、あのどんどんお問い合わせしていただきたいんですけれども、予約の方は旅館松島の方にお問い合わせください。
横浜芸者の舞台が見れるチャンス、 Check it out。 さて次回はいよいよ最終回、横浜芸者の活動とお座敷文化について聞いていくよ。 Don't miss it! See you next time!